メッセージの前に聖書の箇所を詩式者が朗読させていただきます。新約聖書ヨハネの福音書11章1節から16節、11章1節から16節お読みいたします。さて、ある人が病気にかかっていた。ベタニアのラザロである。ベタニアはマリアとその姉妹マルタの村であった。このマリアは主に香油を塗り、自分の髪で主の足を拭ったマリアで、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。これを聞いてイエスは言われた。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。しかしイエスはラザロが病んでいると聞いてからも、その時いた場所に2日とどまられた。それからイエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。弟子たちはイエスに言った。先生、ついこの間ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしたのに、またそこにおいでになるのですか？イエスは答えられた。昼間は12時間あるではありませんか。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。その人のうちに光がないからです。イエスはこのように話し、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラザロは眠ってしまいました。私は彼を起こしに行きます。弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているのなら助かるでしょう。イエスはラザロの死のことを言われたのだが、彼らは睡眠の意味での眠りを言われたものと思ったのである。そこでイエスは弟子たちに今度ははっきりと言われた。ラザロは死にました。あなた方のため、あなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ、彼のとこへ行きましょう。そこでデドモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに言った。私たちも行って主と一緒に死のうではないか。以上です。メッセージのタイトルは死で終わらない死と題しまして、松永牧師からメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
さて、ある人が病気にかかっていた。ベタニアのラザロである。姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。イエスがおいでになると、ラザロは墓の中に入れられてすでに4日経っていた。今日からご一緒にヨハネの福音書11章を聞きます。御言葉に聞きますが、ヨハネの福音書11章ですぐに私たちの耳に飛び込んでくるのは病の知らせです。主イエスが愛された友人、友ラザロの病の知らせが飛び込んできます。そしてそのラザロは死んで墓に葬られるということが私たちは知ることができます。この11章では人の死という出来事が語られます。 かしそして同時に死んだ人が復活するというよみがえりの出来事も語られています。死が語られ復活よみがえりが語られます。死から復活するというのはとても信じられない話です。しかしこれは確かな出来事です。ベタニアという村にいたマルタ、マリア、ラザロ、そのマリアはあの主イエスに香油を塗ったマリアだ、そのマリアは自分の髪の毛で主イエスの足を拭ったあのマリアだ、彼女たちの兄弟であるラザロが病んでいる。実に今日の11章の語り出しは具体的です。詳細です。それはまるで白石の根にあるあの白い聖書教会の牧師の松永にこういう出来事があったという、本当に具体的な、詳細な、そして実際あった出来事って、そういう語り口です。死からの復活というのは、こういう具体的な状況の中で、作り話や神話といったものではなくて、確かな出来事として起こったと、この11章の語り出しは、そのことを表す語り口です。主イエスと非常に親しくしていた家族であることが想像されます。マルタ、マリア、ラザロの兄弟家族。そのラザロに突然の病、そしてその病の知らせがやってくる。主よ、ご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気です。病の知らせや死の知らせというのは突然であることがとても多いと思います。私も小学生とまた幼稚園前の子供を持つものですけれども、小さい子供を持つ親としてやはり とても心を痛めた事故がありました。車と車が衝突し、その衝突に巻き込まれて命を落とした小さな子供たちの事故がありました。私は思いもしなかったことだろうと、特にご両親にとっては信じられない突然の出来事だったと思います。ご両親は私、きっと疑わなかったと思う。保育園、もしくは幼稚園を卒園して、小学校に行って、小学校を卒園して、中学校に行ってって、そうやって順調に成長していくってことを想像し、それが当たり前だと思っていたと思います。しかし、死というのはいつやってくるかわからない。特に事故の場合というのはそうです。病はまだ猶予を残しますけれども、事故は本当に突然やってくる。子供であっても、大人であっても、年配の方であっても、年齢に関係なく、実は死というのは突然やってきます。私たちは突然の死ということに戸惑います。しかし、そこで私たち気づかなければならないことがある。それは、私たちは死について実はあんまり考えていないんじゃないか。あまり死についての備えということをしていないんじゃないかということを思うんです。どうして死について考えないのか、死に対して備えないのか。その一つに、死について考えたところで何も良いことは出てこないと思うからです。自分の死についてどれだけ考えても、どれだけ真正面に向き合って考え考え、思索を深め深め、理解を学びを深め深めていっても、やっぱり死というのは終わりであるっていうことに変わりがないからです。答えは変わらない。ドキドキドキ。ただ心臓が止まる、終わるというのではなく、私という存在が終わっていく。あなたという存在が終わっていく。これが死です。 いつの時代の人も全ての人が、あなたは終わっていく、なくなってしまうということに恐ろしさを感じ、皆その死を恐れてきた。主イエスはラザロが病であるということを聞きました。でもおそらくこの主イエスがラザロが病気になりましたってことを聞いたときに、もうラザロは死んでいたと思われます。そして主イエスもその知らせを聞きながらも、ラザロはもう死んでいるということを悟っておられたと思います。ラザロという一人の人が死んだ、終わった、亡くなってしまった。しかし主イエスはそれを知りながらこう言われます。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。ラザロのこの病気は死で終わるものではないとはっきりとおっしゃる。シュイエスの眼差しは終わりのはずの死というものの先を見ておられる。この病気は死で終わるものではない。ラザロの死は死で終わるものではないとシュイエスは言われる。これは神の栄光のためのもの。それによって神の子が栄光を受けることになります。この十一章を読み進めていくと、主イエスが死んだラザロを復活させる出来事を見ます。この復活という奇跡を主イエスの弟子や、このベタニアというところにいる大勢の人々が目撃します。そして彼らはここで主イエスを信じます。そして死からの復活という信仰がここで語られます。神の栄光。ここでは主イエスへの信仰が生まれるところにある。このラザロの死というのは死で終わらない。このラザロの死は生み出す。何を？死からの復活という奇跡を通して。主イエスが神の子だという信仰を生み出す。このラザロの死という出来事を通して、主イエスの信仰が生まれ、死から復活するという信仰が生み出されていく。これが神の栄光が表され、神の子が栄光を受けることになるということです。ご一緒に眺めていきたい、見ていきたい、それは、主イエスはこのラザロの出来事をただ死で終わりとは見ていないんだというこの眼差しです。死の先を見ておられるのだというこの眼差しを私たちも一緒に見ていきたい。死からの復活というこの神の奇跡。主イエスはこの神の御業がなされる。神の御心の時を待つお方です。皆さんが今日聖書の朗読を聞きながら、親と思ったところは、ラザロが病気になったと聞きながら、なお2日間同じその場所に留まられたのはなぜかということではないでしょうか。しかし、その理由は、主イエスはやはり神の御業をなされる、神の御心の時を待ったのではないか。主イエスは父なる神を脇に置いて独断でそのことをなすのではなく、これまでも父と子は一つだと語ってきたように、父なる神の時を、神の技を待っていた、待っていた、待っていた。そしてついにその時がやってきた。主イエスは二日の時を終えて弟子たちに言われる。もう一度ユダヤに行こう。もう一度ユダヤに行こう。しかし弟子たちは躊躇します。先生、ついこの間ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしたのに、またそこに行くんですか？ 10章の31節39節でユダヤのエルサレムという町で主イエスがすでに石打ちにされそうになった、命の危険にあったという出来事は記されています。ラザロのいるこのベタニアというのはそのユダヤエルサレムの近くです。まだ何と言うんでしょうか、主イエスを石で殺そうというその燃え上がったこう殺意というのが下がらないうちに、今ユダヤに行ったらどうなるかわからない、主イエスを殺そう殺そうということがこう血気盛んなうちに行ったら弟子たちの命すら狙ってくるかもしれない。もう一度ユダヤに行こう、先生そこに行くんですか。弟子たちは死にたくなかったという話です。死にたくなかった、死という終わりを迎えたくなかったという話です。ですから先生今はユダヤに行くのやめましょう、ただ死にに行くようなもんですから、死んで終わりじゃないですか、やめましょうとこう躊躇する。またもう一つ主イエスはこう言われます。私の友ラザロは眠ってしまった、私は彼を起こしに行く。主イエスはここで眠りのことを死んだとことを眠りと言ってるんですけれども、こう死んだことを眠りと言ってるんですけれども、弟子たちは誤解して、主よ眠ってるんだったら助かるでしょ、眠ってるんだったら助かるでしょと、やっぱり行きたくないんです。ユダヤに、ベタニアに。命の危険があるから行きたくないんです。だから躊躇する。弟子たちにとって死、それは、死んだら終わりだ、死んだら終わりだ、その先はもうないんだ。主イエスはそれでもユダヤにベタニアに行こうと言われます。すると弟子の一人トマスは勇敢にこんなことを言う。分かった、分かったじゃないですね、分かりました、私たちも行って主と一緒に死のうではないか、主イエスと共に生き殺意にあふれるあのユダヤで私たちは主と共に死のうじゃないか、勇敢な言葉に聞こえます。ですがこのトマスにとっての死の眼差しはどうでしょうか。一緒に死のうではないか、死んで終わろうではないか、主イエスと共に終わろう、やはり死んだら終わり、これがトマスの死の理解です。この弟子たちの姿、言葉を見ていると、彼らにとって死がどんなものであるかよくわかります。死というのは終わりだということです。彼らにとって死は終わりであり、死は恐ろしいものであり、死に近づきたくない。これは私ここで今こんな、ね、一生懸命話してますけど、何の新しい発見でもありません。私たちも知っていることです。私たちにとって、すべての人にとって、これが当然の死の理解じゃないですか。死は恐ろしい、死は考えたくない、死に近づきたくない、死はすべての終わり。しかし、このしかしです。そのすべての終わりである死の先を主イエスは見ておられる。いや、主イエスはすべての終わりである死の先をこう切り開いてくださったのです。皆さん、私たちが知らなければならないことがあります。それは、主イエスが語っておられること。私たちは、死んで終わる死、死んで終わる死、ただの死ではなくて、死んで終わらない死というものがあるんだということを私たちは知らなければなりません。死んで終わらない死がある。死の危険に躊躇する弟子たちに、死を恐れる弟子たちに対し、主イエスは死に怯える弟子たちに、主イエスはこういうふうに声をかけられます。 さあ行こうという時に、いやいやちょっとイエス様まずいですよ、今行くのはと躊躇する弟子たちにこう言う。昼間は12時間あるではありませんか。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。当時はですね、太陽の出ている昼間をこう12時間で数えたそうです。まあ、これ決して細かいこと言ってるんじゃなくて、日が出ている時間を昼間12時間1日と数えたそうです。太陽が昇っているならいるから昼間は明るい、昼間なら足元もよく見える、つまずかない、ぶつからない。なぜか、それは世の光を見てるから、世の光が照り輝かせてるから私たちはよく見えるんだ。この昼間の光は、世の光は、主イエスのことを指しています。光り輝く世の光、主イエスを見てるなら、主イエスと共にいるなら、つまずくことはない、何もぶつかることはない、死の危険、死に怯える必要はもうない、安心しなさいということです。しかし夜歩けばつまずきます。その人のうちに光がないからです。世の光、主イエスを見ていないなら、見ていないなら、共にいないなら、おどおどおどおど、大丈夫かな、大丈夫かなと、死の危険、死に怯えることになる。光あるところに死を恐れる必要はない。また私たちの友ラザロは眠ってしまいました。私は彼を起こしに行きますと。主イエスはラザロの死を眠っているとこう言います。主イエスにとってラザロは死んで終わりではなく、彼は眠っているに過ぎないよ、眠っているのと同じだよというのです。ですから、私は彼を起こしに行きますと。主イエスにとって死は眠りです。眠りであるなら起きます。主イエスは死の先を見ておられる。死で終わらない死を見ておられる。その死の先に復活を見ておられます。今月の暗唱聖句はヨハネの福音書11章25節です。ここで主イエスはご自身を、私はよみがえりです、命ですと言われます。よみがえりということは、死に勝って復活するということです。私は命ですということは、死なないということです。よみがえり、命である主イエスにとって死が危険だとか、死は恐れるものだ、死は終わりだ、そんなことはないと主イエスは言うのです。そしてよみがえり、命である主イエスが共におられるんだから、主イエスと共にいる者も死んで終わらない、死の先がある、死の先にある復活を見るのだというのです。私たちがご一緒に見つめたい一つの事柄はこのことです。私たち教会が死を見つめる時の眼差しはこれです。キリスト者にとって、主イエスと共に生きる私たちにとって、死はもう恐ろしいものじゃないんだ。忌まわしいものじゃないんだ。呪いじゃないんだ。死は眠りに過ぎないんだ。死の先で私たちは目を覚ますんだ。復活があるんだ。よみがえりであり、命である主イエスが、この朝私たちにこう告げるわけです。あなたの死は死で終わるものではないと。皆さん、これは私たちにかけられている言葉です。主イエスの。私たちの死は、光である主イエスと共に生きる私たちは 死で終わらない。最後にこのラザロの死に際し、主イエスは不思議なことを言われています。14節15節ですけれども、ラザロは死にました、あなた方のために、あなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。少し回りくどい言い方で一体何を言おうとしているんだろうかと思いますが、ここで主イエスはラザロが死んだのは、ラザロの復活という奇跡が行われたのは、主イエスがよみがえりであり命であるということを信じるためだ。この奇跡は死からよみがえってハハハと笑うものじゃなくて、それをよみがえらせた主イエスを信じるための奇跡だというんです。そしてその主イエスを信じるなら、その一人一人も死から復活するということを信じるための奇跡です。今日ご一緒に私たちはこの死からの復活という神の恵みをもう一度思い巡らしたいと、そのように思います。弟子たちと同じように、死は終わりで死の先はないと、そのように私たちもいつの間にか思うことがあるかもしれない。しかしそんなことはない。主イエスの言葉に聞きましょう。主イエスが共におられることを信じましょう。私はよみがえりです、命ですという主イエスが私たちと共におられるのです。私たちの死は死で終わりではない。私たちは死んで終わりではないのです。ラザロの復活の出来事をこの11章、また来週から続けて見ていきます。そうですか、そんな奇跡があったんですか。はい、そうですか、そうではない。ここで主イエスは信じるということを求めておられる。その主の御声を聞きましょう。主イエスを信じるなら、私たちの死は死で終わらない。私たちもまた復活する。そのような恵みがあるということを信じませんか。昨日船橋のケアセンターに少しお見舞いに伺って、その方と共に今日のこの御言葉を分かち合いました。もう80を越しているお方ですけども、私はこう話しました。〇〇さん、死を備えるって、死ぬことを備えるってどういうことだと思いますか。保険に入る、いやそれは大切かもしれないけど、保険に入って助かるのはその後の残る人たちでしょ。あなたには死は備わって、それ保険したって死の備えにならないでしょ。いろいろ勉強する、それも大切かもしれない。でもそれ勉強したからって言って何になります。死の備えにならないでしょ。私たちにとって死の備えってのは何か、それはイエス・キリストを信じることですよ。イエス・キリストを信じるなら死の先があるんだ。死の先が備えられてるんだ。恐れる必要はないんだ。これが一番の死の備えですよと昨日お話ししてきました。皆さんは、私たちは死に対してどんな備えしてますか。主イエスを信じていますか。主イエスが死から私たちを復活させてくださることを信じていますか。この朝語られた主の御声にもう一度聞きたいのです。主は言われました。私はよみがえりです、命ですと。死の先で復活させてくださる主イエスを信じ、信じ続けていく歩みをしていきたい。主イエスを信じていきたいのです。死を恐れることはありません。死は終わりではありません。祈りましょう。 私たちの友ラザロは眠ってしまいました。私は彼を起こしに行きます。天の父なる神様、この朝、死から復活するとの主イエスの言葉を私たちにお語りくださり、また私たちにその約束を信じる信仰を与えてくださることをありがとうございます。死は終わりではない、死は終わりではない。死に恐れる、死を恐れる私たちにとってそれは喜びの言葉です。今日この礼拝堂を出ていく時も、私たちはよみがえりの主イエスと共に死で終わらないという約束をいただいていることをありがとうございます。どうぞここにおられる方一人一人が皆このよみがえりの主イエスを信じ、復活の望みをいただくことができますように。またどうぞこの復活の望みをまだあなたを知らない方々にお伝えすることができますように。どうぞ病に伏せっている愛する方々に、よみがえりの主イエスが出会ってくださいますように。どうぞ私たちを通してよみがえりの主イエスをお伝えさせてください。新しい一週間、私たちと共によみがえりの主イエスが歩んでくださることを信じ、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。